それでは礼拝の礼拝メッセージの方に入らせていただきます。今日の説教箇所はヨハネの福音書10章9節から11節が主な聖句となります。クリスマスが近いということで、クリスマスというのはイエス様が私たちをのために来てくださった、それで何のために来てくださったのかということを改めて考える、そういうクリスマスまでですね、そういう時にしたいなということで、先週はヨハネの4章から私たちの渇きを満たすために、渇きというのは私たちの心には神様の形をした空洞がある、神様がそこに入ってくださらない限り決して満たされることがないという言葉が、有名な言葉がありますけれども、4章ではそのように人生に疲れて渇いていた女性のためにわざわざサマリアに行ったイエス様のことを学びました。また誠の礼拝、神様が求める礼拝というのはどういうものかということを示すためにイエス様は来てくださったんだということを学びました。今日のところでは2つのイメージが与えられているんですけども、1つは門ですね、でもう1つは羊飼いです。その2つを通してイエス様がどういう目的を持って来てくださったのか、人となられたのかということを考えていきたいと思います。ヨハネの10章9節から11節をお読みします。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草をつけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。一言お願いします。愛する父なる神様、ヨハネの10章でイエス様が言われた言葉を、ご自分が門であり、また羊飼い、牧者である、良い牧者であるということを通して教えてくださいました。どうぞ私たちにもその意味が分かるように助けてください。そしてそれが分かったら、また分からない人たちとも分かち合うことができますように助けてください。またそのように生きることができますように助けてください。イエス様のお名前とします。アーメン。イエス様は私は門ですと言われましたが、聖書に最初に出てくる門というのは、閉じられた門です。創世記の3章のところで罪を犯した神様の言葉に従わなかったアダムとエバはエデンの園から追放されます。で、私たちはアダムとエバが追放される前に何が起きたかというと、アダムとエバの方から神様を追放したというか、神様に従うことを、しないで、そして自分たちの考え、そして悪魔の、そこに誘惑もありましたけれども、神様はいらない、自分たちの考えに従ってフィーリングに従って生きるんだという、そういう態度ですね。その態度はずっと今日まで続いています。 そのために、彼らはエデンから出なくてはならなかったということで、そして、創世記の3章の24節には、こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたというふうにあります。閉まってしまった門がそこにあります。ですからそれが最初の、門ですね。そしてこのイメージというのはこれからずっとイスラエルの歴史の中で続くわけなんですけれども、神様は門は閉められたんですけれども、神様が求めておられるのは人々と人間と一緒に生きることだよということを神様は常に教えてくださいました。でそれはイスラエルというご自分の民ですね、神様と一緒に生きることの幸いを神様を捨ててしまった全ての世の中に対して示すためにイスラエルという国を選んで、人々を選んで、そしてその神様と歩む幸いをこの世に示す、その目的で選ばれたわけですけれども、で神様はイスラエルに一つのものをこう、それを象徴するものを与えたんですね。それは、出エジプトに最初に出てくるんですけれども、主の幕屋です。こういうようなデザインであったということなんですけれども、左側が主の幕屋の、デザインですね。そして右側にあるのがその幕屋というものがは移動式でした。ですからイスラエルの人たちが移動するたびにこれは、レビ人たちによってこう運ばれた幕屋でありますけれども、それが固定化されたのが神殿です。そして最初の神殿はダビデの息子のソロモンが建ったものですけれども、ここで注目したいのはこの幕屋の中で一番大事なところというのは聖所というふうに呼ばれています。そしてその中でも至聖所というところがありますね。それはまるでこう囲んであるのが仕切りなんですけれども、その仕切りの奥のところが至聖所であって、契約の箱というのが神様がそこにおられる、神様の王座ですね。そしてそこには誰も入れないという、神様はそこにいるよ、私はここにいるよ、でも誰も入れないよ、それはどうしてですか。それは私たちの罪のために、罪が仕切りになってしまって神様のところに行けない状態なんですよ。神様と人間の関係が壊れてしまっている状態を表しているのが幕屋ですよ、神殿ですよということですね。それで興味深いことはこの右側にあるのが神殿の至聖所の前にこう仕切りとなってある垂れ幕なんですね。そこには黄色い丸はつけたものですけれども、黄色い丸の中に何が入っているかというとケルビムなんです。ケルビムが織り込まれていた。私たちは先ほどこのアダムとエヴァが描かれてますけど、その後ろの方に光っている状態であまりはっきりは見えないんですけれども、2人の御使いですね、ケルビムと呼ばれる御使いがそこに描かれているんですが、そしてその炎の剣というのが描かれてますけれども、そこに仕切りになっているところにもケルビムが、そしてさらにその奥に神様の王座がある、 というふうに、主の箱ですね、それはどういうふうになっているかというと、こういうふうになっているんですが、その蓋に、その蓋の上にこう、乗っているのがケルビム、またここにもケルビムですね。そしてですから、そのケルビムというものを通して神様のその清さ、神聖というものがを、守るというか、そういう人間は勝手に近づくことはできないですよということを表している、そういうイメージですね。そして、この私たちは福音書に入りますと、福音書の、マタイ、またマルコ、ルカにもあることですけれども、イエス様が十字架について、そしてそこで息を引き取られた時に何が起きたかということですけれども、この仕切りとなっていた垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたというふうに言われているんですね。マタイの27章の50節51節では、しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された、息を引き取られたということです。すると何が起きたかというと、マタイによると、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これまで神様と人間の間には仕切りがあった、神様に近づくことができなかった。それがイエス様の十字架によって、イエス様が十字架の上で流された血によって、血というのは血液じゃないですね、命のことです。私たちを生かすためにイエス様が捧げてくださった命によって、その関係が回復されたということを表すために、仕切りとなっていたものが真っ二つに、上から下までということですから、それは神様の技ですよ、神様がそれを裂かれましたということですね。そしてヘブルの10章にはこういう言葉でそのことを説明しています。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエス様が私たちに代わって命を捧げてくださった、それによって、十字架によって、私たちは大胆に神様のもとに行くことができますということをですね、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。生きた道ですよ、生きるための道ですよということですね。ですから、閉じられていた門が開かれた。イエス様はヨハネの14章の6節のところで、私が道であり真理であり命なのです、私を通していなければ誰も父のもとに行くことはできません。ですからイエス様が門ですというのはそういうことですよね。神様のもとに戻ることができますよ、誰でもできますよ。ですからその門の名前をつけるとしたら、誰でも入れますという、そういう名前どうかなと思いましたけれども、そしてイエス様はこういうことも言いました。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。大勢の人たちは神を求めようとしないという、その残念なことがここに記されていますけれども、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと遅いことでしょう、そしてそれを見出すものはわずかです。そしてその狭い門というのはイエス様ご自身のことですよね。そしてその道というのはイエス様と一緒に歩む道であるんだということだと思います。イエス様はご自分が門であるということをですね、私は あなた方のために十字架について門を開いたよ、大きく開いたよ、誰でも入れるよというふうに言われましたけれども、ですから誰でも入れるんですけれども、問題はそれを求めるかどうかというところにあるのかなというふうに思います。そして、神様の方は門を開いてくださった、そして満たすものが少ないということは、私たちは心の門を神様に開いているかということなんです。神様は開いてくださった、十字架はそれを示してくださっているわけなんですけれども、私たちの場合はどうだろうか、クリスチャンなんだから開いたよっていう、それだけの話だろうか。日々の生活の中で私たちの心の門っていうのは、神様が入れるように、いつでも入れるように、そしていつも神様と一緒に生きることができるように開いているだろうか。パウロは、私たちクリスチャンは一人一人のクリスチャンの心の中に神様の御霊である聖霊が住んでくださっていますというのが聖書の教えですけれども、パウロが注意したのは、御霊を悲しませてはいけないよ、あるいは御霊を消してはいけないよっていう言葉もありますから、私たちの門というのは、神様は無理やりそれを開かないですね。私たちが開かなくてはいけない、開いた状態でなくてはいけないということだと思います。そして門ということで、イメージから私たちが、今朝確認したいことは、門から入るということは入門するということです。入学式ですね、あるいは社会人の場合は入社式というふうに言い換えた方が分かりやすいかもしれないですけれども、そこから始まるんです。バプテスマというのはですから、そういうところですね。入学式あるいは入社式であって、私たちはもうバプテスマを受けたから大丈夫とか、救われたから大丈夫というのは、それは間違った考え方、イメージであると思います。そこからなんです。ですから結婚と結婚生活、結婚式終わりましたからもういいですっていう人は誰もいないと思うんですけど、そこから始まるわけですから。そして、私たちはこういうふうに言えるかなと思います。日本語には、入門したら門下生という言葉がありますけれども、聖書ではそれを弟子というふうに言っているわけですけれども、分かりやすいですね。もう門をくぐったら門下生ですから、私たちは門下生なんです。イエス様の門下生です。そしてイエス様から学んで少しずつ成長していく、それが私たちの姿であるというふうに。で、教師はイエス様です。イエス様はこういうふうに言われたところがありますね。ヨハネの13章のところです。あなた方は、弟子たちに言われていることですけれども、私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、確かに私は主であり、あなた方の先生、教師ですよということですね。主であり、師であるこの私が、あなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんというのが、この13章のところです。イエス様が弟子たちの12人の弟子たちの足を洗ったところでしたね。そしてその13章のところで、イエス様はさらにこういうふうに言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であること、門下生であること、すべての人が認めるようになります。で、この愛というのは、世の中の愛とは 全く違うものであるということです。こう愛しちゃったのよとか、その気持ちが良くなるとかフィーリングであるとか、そういうものではなくて、イエス様がここで示されたのは、弟子たちの足を、汚い足を洗った、それが愛である。そしてその中にはユダもいた。もう少し、もうすぐでイエス様のことを裏切る弟子もいた。そのユダの足も洗いました。ですから愛というのは、私たちこの世では感情的なもの、フィーリングというふうに考えてますけれども、聖書の教える愛というのはそういうものではないですよ。愛を実践するときに、その感情というものも与えられると思います、喜びとして。ですけれども、感情から始まるものではないんですね。そのことをイエス様は、ですから門下生となってイエス様から愛を学ぶ、愛することを学ぶ、そしてイエス様が門下生に言われた最後に、マタイの一番最後のところで弟子たちに言われた言葉が、あなた方言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよ。ですから門下生にはやることがある。イエス様が教えられた全てのことを守るように学ぶ、練習する、訓練する、お互いに励まし合う、そしてそれを今度は他の人たちにも教える、それが弟子たち門下生のやることです、使命ですということをイエス様はそこで言われました。ですからもうこれは何度も繰り返して聞いているので、あ、またかというふうに言われるかもしれないですけども、まあ、またかって言ってこう覚えてくださっているということはいいことだと思いますので、また言いますけど、救われればこっちのものではないということです。逆です。救われれば神のもの、あっちのもの、神のものとなる。そして先ほどマタイの28章のところで、父子聖霊の名によってバプテスマ、あれは文字通りには父子聖霊の中に入るバプテスマです。あれは商売の用語であったということですね。名義変更、ものの、その名義が変わるということは所有者が変わるということですから、私たちはバプテスマの時に所有者が父子聖霊、神のものとなる、神の子供たちとされる、神の家族とされる。それは本当にそれ以上名誉なこと、素晴らしいことはないと思いますけれども、そのようにイエス様は教えてくださっている。ですから門から入ったら終わりではなくて、そこから始まって、その後門から入ったらその羊飼いについていくというのがここでのイメージですね。ですから門と羊飼い、救いと弟子訓練、練習、成長というふうにこうつながっていくんだと思いますけれども、私はこれ確認したことはないんですけれども、実際に羊にこう触ったりこうチェックしてっていう、羊は目が悪いって言うんですよ。ですから羊飼いの声に従って、動く、歩く、走るっていう、ですからそういう点でも私たちはここでイエス様が繰り返し強調されるのは、羊は、私の羊は私の声を知ってますって言うんですよ。ですから私の声を聞いて私についてくる、それが私の羊です。私に従わない羊は私に属さない羊です。ですから羊は羊飼いの声に聞いてついていく、そういう関係だということですね。でそれが信仰である。 ちょっと考えてみたんですけれども、信じるだけの羊っているかなっていう。羊飼いを信じますって言って、そしてあそれでいいですっていう、私は信じるだけでいいんですっていう、そういう羊はいないと思います。ちゃんと牧草に行って、こう牧草 の, あの牧場に行って、あの美味しい牧草を食べたいですから、憩いの水のほとりに行って美味しい水を飲みたいですから、そのためには、いや信じるだけでいいですというわけにいかないですよ。ですからそれも教えられているの、ここで教えられているのかなというふうに思います。信仰というのは生きることである、従うことである、聞いて聞くだけではなくて聞き従うことであるということを教えているのかなというふうに思います。ですから、そして私たちはでもイエス様の声どうやって聞くのということになりますけれども、ありがたいことにヨハネは繰り返しそれはどうするのかということも教えてくれています。ヨハネの20章のところでヨハネはこの福音書の目的を説明していますけれども、これらのことが書かれたのはあなた方がイエスがキリスト、神の子キリストであることを信じて命を得るためです。ですから声は聞こえないかもしれないけれども、イエス様の言葉は聖書の中に書かれています。そしてその聖書の言葉に親しんでいくと聞こえるようになるかもしれない。聞こえてくるように、こう、あ、イエス様はこういうふうに言ってくださってるんだ、そしてさらにヨハネは手紙も書いていますけれども、手紙の中に今度は第一ヨハネの目的として書かれているのは、これらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。信じました、救われました、天国に行けます、天国に行けば永遠の命はもらえると思います、ではなくて、ヨハネの第一ヨハネの目的はあなた方がすでに永遠の命を持っているということを分からせるために、教えるために、確認するためにこの手紙を書きました。ですからこの手紙を読めば、あ、永遠の命持ってるんだ、で、命って何のためにあるんですかっていうと生きるためにあります。いや命は持ってればいいんだと思いますっていう人は誰もいないと思います。イエス様は羊が命を持つために、豊かに持つために来てくださったっていうふうに言いました。私は良い羊飼いですというふうにイエス様は言われました。ですからそのことを私たちはここで確認する必要があります。そしてその時にイエス様は、私は良い羊飼いだ、良い羊飼いと良くない羊飼いというのがいるんだ、盗人はということも出てましたけれども、羊を盗む、滅ぼす、殺す、そういう、存在も世の中にはいる、そしてその背後には悪魔がいるわけですけれども、ですからイエス様はご自分が羊飼いである、それも良い羊飼いであるというその証しとして、私は羊のために命を捨てます、十字架ですよね、十字架が私の証しです、本物であることの証しです。そして十字架はもう一つ証ししてくれるのは、私たちの本当の価値です。一人一人の、世の中はいろんなことを言うかもしれない、この人よりもこの人の方が価値がありますねとか、イエス様はそんなものはない、それは違う、私の十字架があなたの価値を正確に、明かしてますよ。ですから私たちを測る物差しというのは十字架です。そしてその十字架というのはイエス様が本物であること、私たちのために死んでくれない神というのは偽物であると、私たちのために 来てくださらない神は本物じゃないよ。いろいろな神々が世の中にいますし、私たちはいろんなものを神々にしてしまいますけれども、本物は十字架の神であるということですね。ですから十字架というのは、ここに書いてあるように、一生懸命、神の一生懸命、神は私たちと一緒に生きるために、永遠に一緒に生きるために命を懸けられたっていう、それが十字架です。命を捨てられた。私たちの一生懸命という、日本人は一生懸命が好きですけれども、それではできないということです。神の一生懸命によって、あるいは一生懸命によって私たちは救われているんだということです。そして私たちはこういうふうにも言えると思います。私たちは全ての人間は、あるいはここではクリスチャンにしてますか、全てのクリスチャンでいいと思うんですけど、全てのクリスチャンは分けありクリスチャン。よく分けありっていうのは値段が下がる、安くなる分けありっていう商品がありますけれども、クリスチャンの場合そうじゃなくて、どういうわけがあるのかというと、生きるわけがある、目的がある、使命があるという意味で分けありクリスチャンです。全てのクリスチャンは生きる理由がある、目的がある、使命がある、ミッションがある、生きがいがあるということです。そして先週だったと思うんですけれども、私たちはその神様のミッションに名前を付けてみましたけれども、神様のミッションというのは、ミッション一緒、一緒に永遠に生きるよ、一緒に成長していくんだよ、一緒に全ての人に福音を伝えるんだよというのが神様からのミッションです。悪魔のミッションというのはどういうミッションかというと、ミッションバラバラ、人間をバラバラにするよ、そして欲やプライドを通して戦争も起こさせるよ、そして神様からバラバラにするよ、神様から離すよ、それが悪魔のミッションです。ですけれども、神様のミッションはミッション一緒、悪魔のミッションはミッションバラバラということも、覚えたいと思いますが、そしてイエス様がヨハネの17章の3節で言われたのは、永遠の命の生き方っていうのはこういうものだよ、神様とイエス様を知ることだよということは、知るというのは頭の中で知るんではなくて、一緒に生きる関係ですよね。その関係の中に生きること、それが永遠の命の生き方ですよ。そしてそれは永遠に続きます。死というものはそれを妨げない。私たちは死を通り通過します。そして今も、そして次の世にあっても神様と一緒に生き続ける、それが永遠の命ですね。から私たちはどうしてもこう天国に行ければいいとか、天国に入ればいいということですけれども、もうそれは始まっているということです。天国に行く前に天国行き、天国のこういう行きの方ですね、生きる神様の御国の中で生きる、神様の支配の中で生きるということです。ですから今日のところで、私たちがクリスマスが近づいているクリスマスの時に、神様、イエス様はどうして来てくださったのかな、神様はどうして人となって来てくださったのかって考える時に、一つはイエス様は私たち人間を神のもとに連れ戻すために来てくださいました。門である、門を開くために、イエス様は門となり道となり、それだけではなくて案内してくださるお方、教師となって、師となって私たちのことを 導いてくださるということです。イエス様は私たちが命を得るために、またそれを豊かに持つために、豊かに生きるために来てくださったということです。その豊かな命を一緒に生きてくださる、一緒に生きるから豊かなんだと思います。そして永遠の命は神様と一緒の命である。神様と一緒に生きること、神様に従い、神様の目的あるいは使命のために生きること、お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様がどういう目的で私たちのために来てくださったのかということを考えました。十章では門というイメージと羊飼いという牧者というイメージが与えられました。その門が誰にでも開かれているということ、十字架によってその門が開かれたということ、そして十字架を通してイエス様こそが真の神であり、そして良い羊飼いであると、私たちの良い羊飼いであるということの証であるということ、また私たち一人一人の本当の価値というものもイエス様が十字架を通して明かしてくださったことを考えました。どうぞ私たちが本当に豊かにあなたと一緒に、あなたの豊かな恵みの中で、愛の中で豊かに生きることができますように助けてください。またその祝福を私たちの周りの人たちと分かち合っていくことができますように、そのように生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。